こんにちは。ホロエイセブンのゆずきちです。いやー、まだまだ寒い日が続きまして、今日は1月の30日。ようやく1月も終わりを迎えてこようとしてるんですけれども、まあ、なかなか長いですね、1ヶ月って意外と。でもなんか、1ヶ月目、1月が終わると、結構2月、3月ってトントン拍子になんか、早く過ぎ去る感じがしませんかね。まあ私の仕事内容がそうやからかもしれないんですけど、なんかいろいろ1月って何かを考えるっていう時間が多く取られがちで、で2月3月はその1月で考えたことを実行に移すから、まあ目まぐるしく時間が過ぎ去るっていう感じがあって、まあ結構時間が早く過ぎるなっていうイメージがありますね。まあ今年もそんな感じになっていくんかなと思う38歳の、夜でございます。はい。ということで、まあ今日何を喋ろうかなと思ったんですけれども、ちょっと、昨日、じゃあ、おとついぐらいに、おはよう朝日ですの、まあキャスターの方がちょっと解説してたニュースがあって、ちょっと、って思ったものがありましたんで、ちょっと今回はそれを解説しようかなと思うんですけど、1月27日の、まあ、午後3時に発生した事故で、洗濯機の中に子供が閉じ込められて意識がないと、まあ、119番通報があって、で警察によると、まあ、洗濯機の中からその家に住む男の子が、意識なく、ぐったりしていたと。で、結果的には搬送先の病院で死亡が確認されたということで、痛ましい事件だったんですけれども。まあこれね、大阪府堺市で起こった、まあ事故なんで、まあ大阪に住んでる、身としてはちょっと人事ではないなというような気持ちにはなったんですけれども。で、まあ状況としてはどんな感じやったかっていうと、まあお父さんと、まあ、その男の子2人が、まあ、家の中にいて、まあ、2人して昼寝をしていたと。で、お父さん寝てる間に男の子が昼寝から目覚めて、まあ、何かの遊びかなんかで、まあ、蓋が開いてた、いわゆるドラム式の洗濯機、まあ、これに入ってしまって、で、何を思ったか、その中に入ったところから扉を閉めてしまってか、まあ、閉まってしまったか。わかんないですけど、まあそうなってしまって閉じ込められ、で、中から開けられずに、まあ結果的に窒息で、亡くなってしまったという非常に痛ましい事故が発生したということで、で、その時のおはよう朝日の、解説の中では、まあ過去にも同じような事故っていうのが、数あるというところで、まあ、要はドラム式の洗濯機で、まあ、小さな男の子が入ってしまって、窒息死もしてしまったし、まあ、兄弟で遊んでた中で、まあ、かくれんぼかなんかしたんでしょうね。入った中で、その弟とか妹とかが扉を閉めて、なおかつ、まあ、スイッチを入れてしまって、中に水が溜まって、まあ、溺死してしまったりとか、で、あとは、どうなんでしょうね、ぐるぐる回転しますから、それの回転機能によって、まあ、体を打撲してしまって、その衝撃で死んでしまうとか、まあ、あとは窒息死っていうのも過去にもあったようですね。まあ、ドラム式洗濯機って、もう、発売されて、もう、久しく長い歴史ありますけれども、まあ、電気屋とかで行ったら、なんて言うかな、シェアとしては半々な感じがしますよね。そのドラム式と、要は縦型と。最初ドラム式が満を持して出た時って、もうなんかこの形にとって変わられるんかなと予感してたんですけど、未だにシェアは半々ぐらいかなと思ってて。で、私の家にある洗濯機も言うても縦型なんですよね。まあ単純にこれは奥さんの、まあ、好みっていう部分はあったんですけど、でもまあ、 結果的にこういう事故を目の当たりにしてしまうと、変な話、今3歳の子供がおるんで、いや、まあ、ドラム式じゃなくてよかったなって正直思ってしまいますね。まあ、確かにドア開けっぱなしにしてしまうっていうことはあるんでしょうし、そのキャスターの人も言ってましたけど、なんか閉めたまんま置いておくと、なんか中が湿気でカビてしまいそうじゃないですかって言ってたんですよね。まあ確かにねと。縦型の我が家の洗濯機もやっぱり普段は開けてる状態ですね。はい。まあまあそういうようなことがありつつ、まあこの事故の原因とかを調べながら、まあ再発防止みたいなことを、まあそのキャスターの人は言ってたんですけれども、まあその中で紹介されてたっていうのは、いわゆる、使用後は、まあ、使わないときは必ずドアは閉めましょうと。で、可能であれば、その閉めた上で、ゴムバンドみたいなもので、洗濯機を固定しましょう。まあ、容易に開けられないようにしましょうと。で、なおかつ、機種によっては、まあ、チャイルドロックという、まあ、簡単には子供が開けられないような仕組みのチャイルドロックがありますから、それを必ず使いましょう。というようなことを言っていました。いわゆる消費者庁もその、使い方を推奨しているというようなことでありました。まあ、あとは、その子供を洗濯機に近づかせないとか、で、その登りやすい台みたいなものをそばに置いておかないとか、まあそういったような注意喚起がなされていたということなんですけども、まあそれぞれその再発防止としては確かに有効かもしれないんですけど、まあここで私はちょっと一つ、まあ疑問を呈するんですけど、まあその対策って弱いですよねっていう気がするんですよね。やっぱり、人の命が関わった事故でありますから、やっぱりその対策においても、まあ、十分取っておかないといけないなっていうのが考えられるんですよね。いや、ちょっと過去に、やってた仕事の中で、まあ、こういう考え方を教わったので、ちょっと紹介するんですけれども、まあ、要は再発防止策を考える上で、まあ、要は対策の強度っていうのがあるんですよね。まあ、今回だったらそのドラム式洗濯機で、死亡事故が起きましたっていうことで、今回の対策を練る前に、まあ、トヨタの生産方式とかで言ったら、その原因を5回繰り返すっていうようなこともまず考えるんですけど、まあ、なぜ、まあ、子供は死んでしまったのかと。扉が開いていたから、なんで扉が開いていたのか、で開けられる構造だったからとか、まあ、そんな感じでより深く原因を掘り下げて一番深い原因を潰せば、まあ対策としては強いという考えもあります。でその対策自体も、まあ、いろんな考え方ができるんですけども、一応私が教わった中ではその対策のまあ4段階の強さっていうのがあってですね、まあ一つ一つのそのやり方によってまあ強さっていうのが変わってくるよというところです。で、弱い順から言っていくと、まず一番弱いのは教育。まあ要は二度とそういうことしないでねっていうような感じで口約束程度で、注意喚起をするだけ。まあ、今回の対策で言ったら、まあ、子供に、洗濯機に近づいちゃダメですよって言うだけ。じゃあ次2番目は何かっていうと、チェックリスト。だからその言いっぱなしっていうんだけじゃなくて、きっちり毎回その言ったことを守るかどうかっていうのをきっちりチェックリストという紙に、まあ、記しておいて、その行動をするたんびに、チェックをつけるっていうような仕組み。例えば、使用後はドアを閉めるっていう行為においては、言うだけだったら教育レベルだけれども、例えば、洗濯機の ところに、まあ、チェックシートみたいなのを置いておいて、まあ、洗濯の後、ドアは閉めたかでチェックボックスみたいなものを置いておいて、扉を閉めてチェックをする。まあ、これがチェックリスト。まあ、言いっぱなしよりは強度は高いですよね。目に見えて書いてあるわけですから。はい。で、次、その次の強さっていうのはツール。まあ、道具によって防ぐっていうこと。だから、ここで言う、道具っていうのは、例えば、チャイルドロックの機能 ですよね。まあ、これを、ドアを閉めて、チャイルドロックボタンをビッて押せば、まあ、子供の力では開けられないということで、さらにより強度の高い、対策が練られる。だから、そのチャイルドロックの機能と、あとはチェックリストの機能を使えば、まあ、チャイルドロック機能を毎回使ったかっていうチェックをすることで、より一層高い対策が、練られるということになりますね。まあでも、言うてもここまでなんですよね、今講じられてる対策って。要は4つ対策がありますって言いましたね。じゃあ、その次の対策っていう、まあ最強の対策っていうのがあります。それはメカニズム。仕組みっていう意味なんですけど、結局はそういう死亡事故が、洗濯機による死亡事故がもう起こらない環境にするっていうのが最強の対策でございます。一番シンプルに表現するとですね、ドラム式洗濯機で、子供が死亡しました。対策をどうしますか？ドラム式洗濯機をなくします。これが仕組みによる対策でございます。そうなんですよね。死亡する要因を根こそぎ取り除くっていうのはもう完璧ですよね。だから交通事故をなくすためには車に乗らないっていうのと一緒ですね。ただ、まあ、現代社会において、家事をするにあたっては、洗濯機って絶対必要じゃないですか。だからもう冗談じゃない。そんな万が一ある死亡事故の対策のために、毎日、毎回やる洗濯を封印されるってもありえないと。現実的ではないということで、まあ、じゃあ、また別の、対策、まあ、仕組みが必要になるのではないか。まあ、例えば、まあ、洗濯機はなくすけれども、じゃあ近くにコインランドリーあるんだったらそれ使いましょうと。まあ、そしたら家の中での死亡事故はないですよねと。いやいや、でもそんな毎回毎回そんなコインランドリーに持っていく労力もないし、時間もないし、お金もないし、それは無理ですよ。みたいな感じになっていくわけですよね。でも、場合によっては、もしお金持ちで、家政婦さんが雇える家だったらそれでいいかもしれないですよね。言ってみたら。なんなら、まあ場所によっては、何ですか、宅配型のクリーニング屋さんもあるわけですから、それを使えばいいかもしれない。そういうお金の問題とか度外視すればね。まあそういうことなんですよね。そうやって、まあそういう、レベルの家庭であれば、それは有効かもしれない。でもそれでもちょっと無理があるご家庭の方が多いと思いますので、例えばじゃあ次はどうするかって言ったら、まあ言ってみれば縦型の洗濯機に変えるとかかなというところですよね。だから今売ってる洗濯機を選ぶっていう行為の中ではもうそれしかないのかなっていう気はするんですけど、あとは、まあ、これから期待する分で言ったら、なんかもうちょっと背の高いドラム式洗濯機ないかなって思ったりもするんですよね。もうちょっと投入口が結構上の方にあるような感じのやつとかね。 まあ、そういうものにして、もう無理に登っても無理なぐらいの、構造の洗濯機をしてはどうかとか。まあ、それこそね、将来的には、上の方に投入口があって、そこで洗濯をしたら、洗濯終わったものが、その機械の中で洗い物が下に落ちていって、脱水すすぎ、一緒にした上でさらに乾燥までしてしまって、下に落ちていくごとに次は畳までしてくれる。で、一番下には畳んだものが出てくるっていうのが最高じゃないですか。まあ、それで死亡事故もなくなるし。ね、衣類の、まあ、洗濯、畳まで自動化してくれるっていうもう最高の製品ができるんじゃないですかね。まあ、そんな感じで、再発防止するとともに、付加価値をつけるっていう企業努力も今後はまた必要になってくるんじゃないかなとか、まあ、そういうのも思ってきますね。だからまあ、口で言うだけの対策って、正直個人的にはあんまり役に立たないと思ってて、できるだけそういうメカニズムから極端に考え出して、で、今できる最大限の対策っていうのを講じて、まあそういう危険から子供を守るということをしていった方がいいんじゃないかなと思った次第でございます。まあ他にも家庭とか仕事とかでもいろいろこの対策の立て方って役に立つと思いますんで、まあまたどっかで使ってみていただければなと思いました。はい。ということで今日はホロウェイ7愉快、以上になります。ありがとうございました。ほろよい7では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからは「ハッシュタグほろよい7」シャープHOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7アットマーク gmail.com、 RADIO ピリオド HOROYOI7 アットマーク gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。